はい、立花隆です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ハッピーアワーについてお話をしたいと思います。これまあご存知の方もいらっしゃるとは思うし、昔からあったとは思うんですけども、ただ、言葉として定着してきてるんだなっていうのを、実感しております。実感というか、私は今回初めてこの言葉を聞いたんですけども、ああなるほどなと思って、今日はちょっとお話をしたいと思いました。このハッピーアワーっていうのはね、日本でも導入されてるかどうかはわからないんですけども、海外ではですね、もう当たり前のように、当たり前のようにまでは言い過ぎか、ごめんなさい、ただの、テレビでの報道をそのまま言ってるだけなので、当たり前かどうかはすいません、ちょっと間違った言い方でした。場所によってはですね、もう始まっている、その集中する場所を、分散させるっていうことですね。フレックスタイムみたいなもんかなの、飲食店版というか、これ別に飲食店に限った話じゃないんですけども、通常ね、例えばお昼休みになってくると、近くの食堂とかっていうのが、その時だけ一気に、行列になって、でそれが終わるとパタッとまた人がいなくなって、でまた夕方、もしくは夜その時間帯に急にまた人が増えて、これはもう土日でもあんまり変わらないですよね。ということで、このハッピーアワーっていうのは、その混雑する時間帯を、あえて避ける時間帯に来た人に対して、ちょっと割引を行うっていうサービスです。テレビではその 20% とか 30% ですね。通常の煩雑期には、例えば1000円だったものが、そのハッピーアワーの時間に合わせていくと、例えば2時とか3時とか、そういった時間に行くと700円とか、800円で、同じ食事なりがサービスなりが提供できるっていうことですね。これをすることによって、やっぱり、少しでもお金を安く抑えたいっていう人はあえてその時間に行くということになります。私個人的な話でいくと、食事はだいたい11時に行っております。12時だとやっぱり混雑する可能性があるので、それとか今年ってか去年はできなかったんですけども、毎年12月31日にはですね、娘が、回転寿司を食べたいということで、回転寿司といってもちょっとだけほんのちょっとだけ贅沢できる、とこがあって、そこに行ってたんですよね。でそこも、我が家の大晦日の行事っていうのは紅白歌合戦を見るっていう、家族で、紅白歌合戦を見るっていう、ことを始めて約3年目4年目ぐらいになるんですけども、その時間だいたい7時から始まるので、7時15分だったかな、今年は、去年は。でそれの、それまでに洗濯物を、干す、その前に洗濯、その前にお風呂にみんな入る、それまでに食事を終わらせるっていうことを考えると、5時頃には、食事しに行ってっていう流れで行ってたんですけども、最初の頃はですね、5時だったらとてもじゃない間に合わなかったので、私一人が、紅白歌合戦の開始と同時にお風呂に入るみたいな、そういう状況で全然間に合ってなくて、で、じゃあ4時とかいう感じで、多分ね、都合に合わせて食事っていうのは変えれると思うんですよね。それは当然毎回同じ規則正しい生活を送るっていうことは大切なんですけども、それでももう11時に朝ごはん、昼ごはんを食べるって決めたら、その通常のね、仕事をしてる人は無理ですけども、テレワークしてるとか、時間にとらわれずに、自分の時間でできる人だったら、そういうこともあろうかなと思っておりますので、そういった働き方、食事に合わせるっていうことはできるかなと思います。それで、 テレビではですね、そういった時間を割引をすることによって、分散されるっていうことを言ってました。まあでもちょっと懸念があるとしたら、価格破壊じゃないけども、まあそこら辺がちょっと気になるなとは思ったんですけども、これはまあそれぞれの提供する側がとりあえずじゃあ3割でやってみようということで始めてみて、で分散をされた暁にはですね、その時間を少しずつその金額で変えるっていうのはありなのかな。いや、その時間分ごとに変えるではなくて、その例えばさっき言ったように3割引きで始めたら、あんまり、混雑がしなかった、変わらなかったということであれば、もう諦めるのか、もしくは、もう少し割引をして見てやってみるとか、まあ当然ね、原価は割れちゃいけないので、そこはもう最低限、あくまでその飲食店ではなかなかギリギリで料金を決めてるところは厳しいとは思うんですけども、まあもし少し余力がある、もしくは、それこそ一人でも100人いても何も変わらないような、例えば映画館みたいなそういったところに関してはですね、ちょっと映画館はちょっと違うかもしれないんですけども、例えばですね、ちょっとあの例がなかなかすぐ出てこなくてあれなんですけども、そういったところであればですね、そういったハッピーアワーっていうのは設けても何ら変わらないのかなと思ったりもします。まあその中でその、部屋を提供することによって部屋が汚れるっていうのはあるかもしれないんですけども、まあそんな感じで上手に調整していったら、そのうちですね、何時から何時まではいくらで、何時から何時まではプラス 15% だったり 25% だったり、もしくは 40% だったりっていうこともあるのかなと思います。カラオケボックスなんかはね、平日の午前中はなんかすごく安くて、歌えるっていうところがあったりするじゃないですか。あれもまあ言ったらハッピーアワーみたいなもんですよね。それっていうのをもう少しちょっと定着して、お互いが、なんていうんですか、利益を享受できるっていう言い方をするとちょっと、嫌な言い方かもしれないんですけども、まあ、ウィンウィンの関係、三方よしの関係みたいなことになれば一番いいのかなと思います。なのでなんだろう、消費する側も消費される側も提供する側もですね、より良い環境になればいいかなと思いました。これでも昔もう今やってるとこも多分あるとは思うんですけども、まあでもね、まあ、そういった時間の使い方っていうのもあるのかなというふうに感じました。で、私は特に、値段関係なく時間をずらしていってるので、まあそういう人がたくさんおればですね、それはそれで、ハッピーアワーにしなくても時間の分散っていうのはできるんじゃないかなというふうに思います。その金額がね、その割引することによって、その安く食べれたことに対してどう考えるか、それが当たり前になってくるとまた逆に通常の時間に行くと高いっていうイメージになったりするし、非常に難しいところはあると思うんですけども、まあ原価は原価っていうのがあって、もうかかるもんはかかるということが理解できればですね、そのハッピーアワーの趣旨っていうことも理解できてもらえるんじゃないかなと思うし、かかるものはかかるで通常の時間に行っても、何も問題なく、食事なりサービスが、受けることができるんじゃないかなというふうに思います。今ね、政治でいろいろ文句が出てるのも、ちゃんとね、その税金っていうのはこれ国家である以上で、そして社会保障である以上、これは必ず、必要なことだと私は思います。強者だけが生きる社会ではない、弱者でも生きることができるわけですから。そもそも人類学上でいうと、人類学上、動物学上、生物学上でいうと、人間っていうのはとても弱い生き物です。身体能力としてはもうほぼ 君臨することは不可能だと思います。だけれども、人が集まることによって、そして知恵を出すことによって、まあいいか悪いかを含めてですね、今この地球上を、君臨しているわけですよね。この人類が、その人類の中でもさらに、弱者強者っていうのがあって、今戦争を起こしたり、軍需産業を潤わしたりとかいろいろやってるわけなんですけども、まあちょっと大きな定義でいくとちょっと話の趣旨がずれてきてしまうのであれなんですけども、ずれすぎて僕が何言ってるのかわからなくなっちゃったな、まあとにかくそういったことで人類っていうのはですね、集まって、生活していくっていう術を得たわけなので、それでまたその中で少ない、エリアごとに分かれ国家が生まれ、そしてその国家の中で、法治国家、まあ法に従ってルールを作り、そこにはですねやっぱり、社会保障っていうのは少なからず出てくると思うんですよね。国民一人一人はとってもちっちゃいけれども、その国民一人一人が集まって国家になってるわけなので、その国民に対して目を向ける、それに向けて政治を行うっていうのはこれ本来当たり前のことではあるんですけども、その当たり前のことが今できてない状況にある国がたくさんあるっていうのはとても悲しいことではあるので、なんとかですね、この社会保障っていうのをしっかり守っていくような、そういった社会にしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに、思いますっていう、最後ちょっと、違う方向になったかもしれないんですけども、まあでも基本はそういうことですかね。なので、何でしょう、なので、このハッピーアワードだけに関わらずですね、いろんなことが、いろんな知恵を出すことによってより、住みやすい、環境になればいいかなと思います。というわけで今日は以上となります。最後まで聞いてくれてありがとうございました。今日も元気で